ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。空も高くなり秋が来ていることを実感します。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。お二人はどんな空が好きなんでしょう。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネアールへ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネアール営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネアールについての情報もお届けいたします。
はい。
さて、
うん、
女心と秋の空って言いますけど、
うん、そうだ ね、
ね、秋の空はいろんな景色が見られて嬉しいですね。
そうだよね。あっちゃんのツイッターとか見ててもこう空をよく、ね、撮ったり。
そうなんですよね、空見るの好きで、
いいね。どんな空が好き？
ね、私はどっちかっていうと、うん、雲のある空が好きで、
雲の形を見るのが好き。
そう、雲の形が好きで、なんかここ1年くらい、こう空にの雲を見ると、あれ竜の形に見えるなとか、羊の形に見えるなとか、
あるよね。
そういうことを想像しながらよく見てる。
素敵。い
いね。まあ、夕焼けもね、美しくて素敵だしね。
夕焼けってなんだろう、もうとんでもないく感動しちゃうことあるよね。自然ってすごいよね。
きっちゃんはどんな雲が好き？
きっちゃんね、特にいろいろ、でも今言ったみたいな、ごめんね、戻っちゃうんだけど、やっぱり夕焼け空が好き。
あ、そっか、
いいね、茜空とか、なんかね、キュンとするよね。なんかこんなに綺麗な夕焼け空って、実はその大気の状態 が、 の、がゴミがどうのこうのでって聞いたことがあって、
あ、
知らないままでいたかったって思ったこともあるけど、それでもやっぱ見た時に、あの、綺麗な色のね、空を見れると嬉しいななんて思うかな。
そうですね。
皆さんはどんな空が好きでしょうか。はい、それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール。
きっちゃん。
はい。最近何かあった？
最近ね、みりん大事件っていうのがあった。
大がつく事件。
大がついたね、私の中では。みりん事件ではない、みりん大事件。大事件。
もうね、
あの、どういうことかっていうと、私みりんってあっちゃんって結構使う？
私、まあ、煮物とかに使うくらいかな。
そうか、そうだよね。私も、まあ、みりんって、まあ、でもと、まあ、お肉とか焼く時でもちょっと使ったりもしたり、でも結構調味料の中でみりんって私割と好きっていうか、ところもあって、で今まではまあ普通のみりんを買ってたんだけど、ある時になんかテレビで、あの、お料理が上手な芸人さんがお料理をして、その時にもうこのみりんを使ったら他のみりんは使えないみたいなのを、こう一升瓶に入ったみりんで、どこどこの何々って言うんですよなんて言って、その名前は覚えてないんだけど、ある時そのなんか酒屋さんみたいなところに行って、その時はアルコールを買いに行ったの、除菌用の。で、私そこの酒屋さんでいいアルコール除菌の液が売ってるから、パストリーゼとかとメイオールっていう、あの、ボトルにシュッシュ入れてこういろんなとこ拭けれるからよく買ってたんだけども、なんか酒屋さんに行ってるのにお酒を買わないから悪いなみたいな気がしてたわけ。
なるほど。
なんとなくいつも こっちばっか買ってこんなにいろんなものが売ってるのにと思って、何か酒屋さんでやっぱり他にも買わないと悪いんじゃないかなって思った時に、一升瓶に入ったみりんを見つけたわけ、
うんうん、
で、あ、こういうのじゃないと思って一升瓶に入ったみりんを買ったわけ、
うんうん、
それでなんかもう嬉しくって、なんかこれで、でいろいろなんかネットで調べると、やっぱり美味しいみりんっていうのは煮物をしても身が固くならないんだって、うん、お魚とかお肉とかので、あの道場六三郎さんとかさ、うん、ああいうすごい人も使ってるみたいな、なんか結構いろんなことをこうネットで見て、うん、ああみりんって奥深いなと思って、なんかちょっとお料理上手な気分を味わえたりして、うん、でも一升瓶だからちょっとちっちゃいボトルに、うんうん、あの入れ替えて、瓶のボトルに入れ替えてお料理に使ってたんだけども、でも一升瓶だからあの置いとかなきゃなんないじゃない、
うん、
でもまた一升瓶ってでも置く場所が、
そうね、
こんな大きいものどこにって言ってちょうどなんかしまう場所がなくて、こうキッチンの入れたいところはなんか大渋滞で、うん、あもうんじゃあここでいいやっていう、ちょっとあれそこに置いていいのっていうようなキッチンの端っこなんだけど、ちょっといろんなものがごちゃごちゃと置いちゃってるような場所に置いてたの、
うんうん、
ただある時ちょっとその他のものをこう取ろうとした時にその瓶が倒れて、一升瓶がパリンって割れて、ね、一升瓶って割れる？
そんなことで？
あの軽くなんかカトッカトッって、 なんでっていうぐらいパリンって、なんか2つぐらいにパリンって言って、みりんがキッチンにピュワーって。でもああいう時って人って予想しない出来事が起きると人ってなんか止まるんだね。すぐに何か動けて、例えばみりんがこうキッチンの床にふわーってこう広がるのを見ながら、嘘でしょって思いながら
呆然と
こうなんかこう小さなこうものからビュワーって広がる。でまたみりんってがそれ 1.8 リットル、1800ミリって 1.8 リットル、
そうかな、
だよね、一升瓶って、うん、でまだ割と買ったばっかりだったからもうすっごい入ってるわけ、
うんうん、
うわーって広がって、でその時に私がすぐ動けたら防波堤を作るように液体ってなんかタオルとかでさ、
うん、
すぐにこう周りをこう今思えばね囲えばよかったのにやっぱりあまりのことにびっくりしちゃって嘘と思ってるうちにうわーって広がって、キッチンにこんなに広がるっていうぐらいのもうみりんがうわーって広がって、でだいぶ広がってから拭かなきゃって思ってなんか洗面所の方に行って雑巾みたいの持ってきて、ちょっとこう横を拭くんだけど足りない足りないってなって、タオルでいつか雑巾にしようと思うコーナーみたいのがあって、そっからいっぱいタオルをちょっと古いタオルとか持ってきてちょっとずつこういう風にやって、それでもどんどん広がってって、あのキッチンストッカーみたいのがお家にあって、なんて言ったらいいんだろうな、いろんなあのストックしているものを置く縦長の、
うんうん、
なんかストッカーみたいな、
こう引き出して脇から取れるようなや
つ、そうプラスチックでできてるようなそういうのの下とかにも入って、背の高いキッチンストッカーので、これを拭きながら嘘でしょっていうぐらい、もうそういうあのものの下までいろんなところドゥワーっていっちゃったのを掃除する
とか、冷蔵庫の下とか、
冷蔵庫まで行かなかったの、そこは大丈夫、もう冷蔵庫の下まで行ったらなんかもうあのチーンって倒れたかもしれないけどでもそのストッカーもすごい重さで、縦長のこういろんなものがほらあのね食材をあのこう乾物とかさ、
うん、缶詰とか
そう
瓶物とかね、
そういろんなものが入ってるものも、うん、あの下まで行っちゃって、ほっちゃんと思ったんだけど、ほっちゃんはいない時で、
うん、
これ一人でって思う、うん、もうであの拭きながら もう大もう無理って思いながら吹いても吹いてもすごい量で、でまた途中で吹きながら思ったんだけど、みりんってベタベタするこれお水だったら
そう、ね、
なんか大したことなかった、うん、でまあ例えばそれかお茶と か,、
うんうん、
かさっぱり、まあうん、まだお酒だったら、ね、みりんもう基本糖分みたいな、拭いても拭いてもでもあの雑巾で拭いてこうジャーってこうなあの絞って洗って拭いて洗ってもうそれを何回もやった後に今度はベタベタしてるから、ウエットティッシュの除菌タイプみたいので今度拭いて、拭いてもなんかまたベタベタしてるみたいなもう何度も繰り返して、まあキッチンが綺麗になった
最終的にそこに着地してよかった、
よかったけど辛かった、私人生の台所事件のナンバー3に入るぐらい
本当に
だってこんな大変なことで本当あの学んだのはさっきも言ったけど、うん、何かをこぼしたらすぐ対処するべき、
あ、
なんか呆然としてちゃいけないっていうことに気づいて
一瞬の隙もね、
本当、ね、あれねうわーってなった時はまだちっちゃいんだよね、こう液体って当たり前だけど、
特にあのみりんはちょっと粘度があるから、
う
ん、
そうゆっくり
広がるから、
ゆっくり広がってそのうちキッチン中にみたいなもう本当に冷蔵庫まで行かなかったらよかったけど、まあ何分ぐらいそうお掃除したかな、40-50分
ほんとそのあの範囲っていうのは直径何メートルとか、
何メートルだろう、まあ、そんな広いキッチンじゃないけど、
うん、
結構
2-3メートルって感じ、
2-3メートルかな、ちょっとごめん今 40-50分オーバーだったかも、30-40分かも、ちょっと
でも
拭いても拭いてもベッタベタっていう
ただ拭けばいい水と違うからね、
またこう洗って
その雑巾濡らしたやつで拭かないと、
拭かなきゃ、それでなんかこう拭きながらもこうちょっとしたものにいろいろついてそれが二次被害みたいなと、これを例えばなんかあの捨てなきゃいけない段ボールに染みて、その段ボールをこっちに置いて廊下に置いたらこっちもベタベタみたいなさもうさいつ終わるんだろうみたいなさいやもう本当にでもね、それをその事件があった後に私思ったの、うん、神様って大きな痛手を負わす前に、
うん、
ちっちゃなね、
うん、
あのシグナルを出すって私なんか本で読んだことがあって
、はい、
何かよあの小さなことで神様がこれ気をつけなさいよっていうね、
予兆じゃないけど、
私それをすごい信じてて、いろんな時に例えば何かをやって、
うん、
あのまあ例えばだよ、あのほっちゃんとちょっと言い争いになっちゃったとするじゃない、
うんうん、
その時にもう本当ほっちゃんひどいとか思った時に、あ本当ひどい、もうなんで分かってくんないんだろうって振り向いた瞬間ガンって手が当たるとかでさ、痛い、 あれこれって神様が、うん、むしろ私の方が悪いって教えてくれてるんだとか、なんかねいろいろそういうことを私考えることがよくあって、でそれもそのさ瓶も一回私それをなんかのきっかけでその一升瓶ね、その大事件の10日ぐらい前にその瓶倒れて私のこの弁慶の泣きどころってわかる？すねにゴンって当たって痛いと思って、ちっちゃな傷がこのすねにゴンって痛いと思って、でも私にしてみればさ、こうなんか美味しいお料理を作るためにこんな重いけど買ってきたのになんでと思ったけど、でも私神様はその時にここに置いちゃいけないだって
そうお知らせ掲示だったのね、
掲示だったのに私が痛いもうってそのまままた同じ場所に置いといたからこんな大事件が起きたんだってすっごい学んでっていうか、あのだからよくなんか大きな事故に遭う前にちょっとそういうのがあるとか、そういう時って気をつけなさいって神様言ってたなって思ったから、どんなことをまた改めて思って、あのこう うん、ちゃんと置く場所とか気をつけようと思いました。
なるほどです、
はい、
それは大事件
です。大事件でしたね、すいません、はい、奥さん大事件です、
奥さん大事件ですみたいな、
あそんなことがあったのよ。
お疲れ様、
ありがとう、ねね、みんなも気をつけてくださいね。みりんの置き場所、
ね、神からの啓示をね
小さな予兆に、
予兆をね
気をつけようって思いました。
はい、
はい、
面白かった、
よかったそれでは純喜さん、アネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネあるについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネあるではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネ R のオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネ R、 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
あつこのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なあつこさん、皆さんのやっちゃったというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのやっちゃった全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介しましょう。
お願いします。
はい、お客様ネームドレッドヘアにしたいさん、
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ドストレートに失敗談なんですが、
はい、
つい先日朝寝坊をしてダッシュで駅に向かっていた時、ふと下を見てみると、なんと靴下が白と黒ちぐはぐでした。気づいた時には後の祭り。無事電車には間に合いましたが、その日一日独特なファッションセンスの人として会社で話題になってしまいました。恥ずかしい。この気持ち分かってもらえますか。
あつこもやっちゃった、もっとひどいっていうことあるから全面的に OK よ
あっちゃん、
あっちゃん、
あっちゃんどんなだった。
あっちゃん、ね、
でもこの、 あの、うんうん、ドレッドヘアにしたいさんは、うん、靴下じゃないですか。
そうだね、
靴下って今なんかシンメトリーでね、履くの流行ってたりするファッションもあったりするから、
確かに
靴下は全く無問題ですよね。
そう、大丈夫、
大丈夫だよ ね。
でもまあ恥ずかしかったかもしれないけど ね、
まあ、靴ではないし、うんうん、靴下だから、
うんうん、
私某スタジオで、うん、きっちゃんもよく行くスタジオだと思うんですけど、うん、今そこのスタジオってなぜか、うん、以前はスリッパに履き替えるスタジオだったんだけど、
うん、
今、
うん、
土足になったスタジオ で昔スリッパだったんですね、
うん、
でみんな靴からスリッパに履き替える、
うん、
でスタジオの中ではスリッパで行動する、
うん
っていうスタジオなんだけど、スタジオのトイレ、
うん、
トイレにこう、うん、赤い、うん、独特なスリッパな、トイレのスリッパっていうマークが入ってる、赤にこう白かなんかで、うん、トイレットって書いてあるような、うん、そういうスリッパあるじゃないですか
そういうスリッパに履き替えてトイレに入るっていう、スリッパからスリッパに履き替える、
わかるわかる、
ね、うん、そういうスタジオがありまして、はい、私はトイレに入りました、はい、それでトイレから出てスタジオに行ってしばらく過ごしました。でふと足元を見ると、はい、なんとそこにはトイレのスリッパ
なんかそれわかる、いた気がする、そういう人
それ私じゃないの？
そうかもしれない
もうまあやっちゃうことは
ね、ね、
それ誰も気づいてなかったのかな、
または
気づいてるけど言えないかこう、ね、こう例えば新人さん、その頃ほら一緒にみんなでスタジオにいるんだもんね、
うんうんうん、
こう、ま、丸くこう、そうそうそう、見渡して
なんかこの字型に、ね、
みんな座ってて、
ま、ね、た夏子さん
一人だけ一人だけみんな茶色いスリッパとか履いてるのにさ、一人だけ赤みたいな
あれは
そう、でもあって自分で気づいた瞬間に、うん、何食わぬ顔をしてトイレに行ってまた履き替えてきたよね
辛かったよ ね、 ね、それはね、
そういうのってね、そういう時ってどうです、うん、思い切ってなんか、うん、あのね、スリッパ、トイレのスリッパだよって教えてくれたりした方が、
うん、
逆に
そうだね、
なんかあちゃーって言っ て、 って
なる、なる、
ね、ね、あーごめんごめんって履き替えに行けるけど、シーンって
で、あっちゃんそーっと出て行き、
そーっと履き替え、何もこれ私だったら言うかも、その場で、
そっか、
ねえねえ見てこれって多分
言っちゃうかもしれないけど、
そこだね、うん、いやいやいいよ、あっちゃん大丈夫
どう大丈夫
みんなく、みんな心の中でほっこりしたと思う
本当
きっとあの美しい田中敦子さんも、
いやいやいや、
いや、ちょっと言葉誰でも笑うって心の中で
大丈夫、私
大丈夫、
本当
にね、大丈夫よ、
よくあるよ ね、 ね
じゃあこのドレッドヘアさんね、
はい、ドレッドヘアさん、
はい、
もう靴下なのはこれ幸い、
うん
うん、トイレのスリッパじゃなくてよかったね、
うんはい、ドレッドヘア様、安心していただけましたか？では次の悩めるお客様です、
はい、
お客様ネーム、こいこいさん、
いらっしゃいませ、 いらっしゃいませ、
きっこお姉ちゃん、あつお少佐、こんにちは、
こんにちは、
お邪魔します、
いらっしゃい、
この前の僕の失敗聞いてほしいです。
はい、
お昼ご飯を食べに会社を出たのですが、うん、それほど暑くなく曇っていて、うん、珍しく過ごしやすかったので少し散歩してみました、
うんうん、
そして会社から少し離れたところでカレー屋さんを見つけ入ったのですが、
うん、
その瞬間外からザーッと雨が、ゲリラ豪雨に見舞われてしまいました、
うん、
まあ昼休憩が終わる頃には止んでいるだろうと安易な考えをしていたのですが、うん、残念ながら1時間経っても止まず、会社の人に、すみません、ゲリラ豪雨で帰れないので外回りに行ったことにしてくださいと言って、いつもより長めの休憩にしちゃいました、かっこ笑い。その後30分くらいして無事に晴れたので、一応外回りという体にするため、うん、お得意様に挨拶に行ってから会社に戻りました。天気予報を見なかった自分の落ち度ですね、反省反省。少佐はこんな経験ありますか？
あつこも似たような経験あるある、でもやっちゃったわ、全然平気だよ
平気だそうですよ
めでたしめでたしだね、
うん、
うん、全然めでたしめでたしですよね。
そうだね、
ね、
うんうんうん、
よくさ、うん、あのなんできっちゃ私の顔見ただけで笑ってる
ごめんねなんか
はい、
言ってください
これ皆さんなぜかっていうと、一つには今の私のこの見た目にありますよ。
あ、そっか、ごめん、だからかな、
だからそうじゃないかなって思う。
あ、そっかそっか、
うんうん、あの、
はい、
はい、今あのね、あのこの恋恋さん、
恋恋さん、
恋恋さんね、
はい、
涼しかったからこう外をお散歩しましたっていう、私もなんか涼しくなっ
だから今日は長袖を着てきましたよっていう感じで、だから上着は今日は持たなくてもいいかなっていうか、まあはっきり言うと忘れたんですけどストールは持たなくてもいいかなっていう感じでブラウス1枚で出てきたら、とっても寒かったのね。
そうだったのね、
そして今このスタジオも結構な感じで冷房が効いてるので、
ちょっとちょうどこのお部屋が冷房を温度調節ができないお部屋だったのね。そう、
全館空調のお部屋、
そうだったのよ ね、たまたまね、今日はね、
そう
できるお部屋もあるのよ ね、文化放送さんね、ほとんどできるんだけど、たまたま今日はね、はい、
そして私は今、反転
この番組ディレクターさんのよっかちゃんがですね、はい、あつこさんってどこかからも
お持ちになってるこの
反
転、
赤い反転、
赤い反転、
かわいい、
これを貸して、このかすり
の生地、
生地で
ふかふかしたこう綿が入っている、
ね、はい、とっても暖かいのをこう着てるのこのビジュアルかな、
うん、そこじゃなかったんだけど
何この長い説明したのに、
そうだねまあでもまあ総合的にちょっと面白くなっちゃったのよ ね、いろいろごめんなさい ね、じゃあまあこれはどっかねツイッターとかでね、あっちゃんの姿は、ね、はい、見てくださいと思います、ね、
はい、
でなんだっけ、ね、
でなんだっけ、
なんだっけ、
恋恋さんのゲリラ豪雨ですよね。
そう、めでたし、めでたしよ、ね、
めでたしよ、
それはなぜ
え、だって、雨が上がって、で外に出て、で外回りしてきたっていうことで、まあお散歩もでき、で無事に汽車でき、
そっか、ご挨拶もでき
たから、
そう、
あ、そっかそっか、
そうですよ、
よかった、
よかったです、
はい、私のこの赤いね、かすりの斑点に免じて、
ちょっと何言ってるか分から
ない、めでたし、
めでたし、めでたしっていうことですか、
ことに、はいはい、させていただきたいと思います。
よかったです、恋恋さん、はい、安心していただけましたか、
はい、
ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
やっちゃうことは誰でもあるある、斑点着ててもおかしくないんだぞ、みんなで着れば怖くないんだぞ、あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です、よろしくお願いします。
お願いします
あの自分の目の前にドテラのあつこさんが
あったかいよ、
あったかそう、暑そう、
かわいい ね、でも似合ってるよね、
赤で ね、
そうだね、
すごくかわいらしい柄ですよ
ザ、ザって感じですけど、ザちゃんちゃんこって感じですけどね、いいですね、ぜひツイッターに載せてほしいです、はい、今回もですね、ふつおたが届いておりますのでご紹介したいと思います。
お願いします。
お客様ネーム、受話器嫌いさんです、
いらっしゃいませ、
何様せ、きっこお姉ちゃん、あつこお姉様、こんにちは、お邪魔します。
こんにちは。
ようやく涼しくなってきて、クーラーを使う頻度が低くなってきました、そういえばツイッターで見ましたが、あつお少佐はお家のクーラーを買い替えたんでしょうか、この時期にということは壊れちゃったとか、暑かった時期だったので大丈夫だったかなと少し心配でした、汗ということで、そうですね、ツイッターに
ご心配いただき
そうだよね、あっちゃんね、この間クーラーのって言ってたもんね、
ありがとうございます、実は、壊れてはないんだけど、もうお引っ越ししてから十数年経って、で私の部屋のエアコンが結構なんか十数年前のエアコンなので、ちょっと温度の調節が難しいというか、なんか寒さに弱いじゃない、で風弱くしても結構ビューってきたりとか、なんだろう、なんかうまく
微調整が効かないみたいな、
そうなの、それで 買い替えたいなって去年ぐらいから思ってて、
はい、
でもう一部屋のとマルチってわかります？マルチっていう一台の室外機で2つだよね動かすっていうやつで、
はい、
でもう一台の方はもう完全にこのエアコンのなんていうの羽の上下とか左右っていうのが壊れちゃってて、うん、こう手で動かさないと動かないみたいになっちゃって
あるよ、ね、
そうそう、ね、だからなんかちょうどエアコンが下がってきた時期だから8月の下旬とか、
はい、
ここかなと思って
なるほど。
でのマルチだとマルチを買い替えるのがなんかめんどくさいので、うん、2台別々の室外機で2機買って、
はい、
そうなのだからなんかあの写真だとすっごいたくさんエアコン買ったみたいな。
そうなんです自分もあのツイッター拝見したんですけど、あつこさんクーラー何台買ったんだろう
室外機が2つとエアコン本体が2つだから4つ段ボールが届いて、
うん、せ
っかーその上で猫が縦
横無尽
に行ったり来たりしててっていう。でもおかげさまですごく快適に、
あ、よかった
です、よく過ごせてますなんかね、あの季節がちょっと変わり目だったので、うん、安くゲットできて、
うん、
これから暖房もねガンガン使える、
うん、そうだよね。
やっぱり気温ってね大切だよね、これ快適な気温で ね過ごせたらいいもん ね。
というわけでじゃあ心配をされておりました受話器嫌いさん大丈夫でしたよ
安心してください
よかった、はい、ありがとうございました。
はい、さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。山内真理子先生の文庫版あの子は貴族、蛭田麻子先生の文庫版エンディングドレス、南彩子先生の文庫版21世紀の処女、宮城彩子先生の単行本 CA ボーイ、山本文夫先生の単行本自転しながら好転するが現在販売中です。そして吉川トリコ先生の文庫版夢で会えたらは10月7日に発売予定です。こちらもよろしくお願いいたします。
ここで敦子のプチ情報。
わ
あの9月28日に、うん、山本文夫先生の7年ぶりとなる新刊、
うんね、
自転しながら好転するが、
はい、
発売になりまして、私ちょっとまだ読めてないんですけれども、うん、あの推薦文というか、うん、宣伝文を、
うん
はい、マスミンが実は浅野真澄さんが
そうなんですか、
はい、あの短いやつですけど書いてらしてですね、ちょっとお読みしますね、
はい、
迷ったり泣いたり遠回りしながら自分の気持ちに気づいていく主人公は私だと思ったっていう推薦文を書いてて、新潮社さんがお願いをしてっていう経緯だったみたいなんですけど、
なんかこの同じね文芸アニメであるの、ね、仲間でもあるから
ね
ちょっと嬉しい感じですよ ね、
はい、でもあの文夫先生のちょっと長くなっちゃうんですけど、うん、私ちょっと文夫愛を語らせていただくと、
う
ん、あの文夫先生がこのご自分のノートっていうこう自分のなんていうんですか日記、
あー、はい、ノート、そうですね、ノート最近ありますね、ネット上の、ね、
そうそうそう、はい、それでこう語られていた文章なんですけど、
うん、
7年ぶりの新刊です。私の頭の中のワーキングメモリーは低く、日常で起こるさまざまな出来事に気が散りがちで何をするにも時間がかかってしまいます。自分以外の人はみんな器用でジャグリングをしながら軽やかに踊っているように見えます。もっと集中力があったなら、もっと同時並行的にたくさんのことをこなせたら、もう少し早く原稿が書けるのではとしばしば落ち込んでいました。でも最近それは勝手な思い込みなのかもしれないなと感じ始めました。ジタバタしているところを見せないようにしているだけで、誰もが多かれ少なかれ毎日のように起こるイレギュラーな出来事に気を取られつつ、人は毎日たくさんのことを選択しています。パートナー選び、仕事選び、住居選び、 朝起きたらその日に何を着るか、傘は持つのか持たないのか、お昼に何を食べるのか、誰が好意を寄せてくれていて誰に嫌われているのかを察して角が立たないように次の行動を選ぶことも無意識にやっていたり、そうやって立ち止まる間もなく目まぐるしく動き混乱の日々を送っているのはみんな同じなのかもしれません。そして頭も体も忙しいのに心は意外と退屈だったりもして、そんな風なことを小説にできたらと思って書きました。楽しんで読んでいただけましたら幸いです、という、文雄先生のなんかこの文章を読んだだけで私泣きそうになってしまって、
素晴らしい、ね、なんかこう胸にくるね、本当にこううなずきながら聞いちゃった、とってもとっても楽しみで、はい、私もあのみんな誰もがイレギュラーなことが起こりって、うん、あの不謹慎にごめんなさい、みりんを割れたりってちょっとふって聞きながら先に言っちゃったけども、ね、でも素晴らしいこうなんか深みのある、ねうん、ノートの文章だった
ね。本当ですね、なんかそれだけ文雄さんがこの作品、ま長期にわたって連載をされてきて、それをまた遂行に遂行を重ねて単行本にされたっていう、その背景とかいろんな取材を重ねられて、あの舞台は茨城県なんですけど、はい、あの主人公の宮子と寛一っていうのが、あの寛一とお宮っていう金色夜叉から撮ってるんで、あの熱海に取材に行くのっていう話とか聞いたりしてたので、なんか結構胸がいっぱいっていうか、これから読むのがとっても楽しみになりました。
うわーすごいですね、なんか気になるね、
気になりますね、
ぜひ、ね、ぜひぜひ、
ね、読んでみたい、
はい、長くなりましたが、
いえいえ
口情報じゃなくてロング情報でした
でも素敵な盛りだくさんな、
ねうんうんね、情報聞けてよかったね、
はい、
よ
かったです、
はい、ということで、次回の純喫茶アネモネ R の配信日は10月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。